SBS の日本語ポッドキャストです。
今日は重ねに料理研究家のトネリ皆さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず重ねになんですけれども、ちょっと耳にされてない方も知らない方もいらっしゃると思うんですが、どういう料理方法なんでしょうか。
日本人の知恵から生まれたお料理方法なんですが、お鍋の中に野菜が層になるように自然の摂理に従って重ねるという調理方法です。こうミルフィーユといいますか、地層といいますか、こう野菜の層をお鍋の中に作っていくという形になりますね。
なるほど、
はい。
それを始められたのは何かきっかけがあったんですか。
私の両親がその重ね煮を考案された小川宝慶先生っておっしゃるんですが、この先生について、重ね煮を結婚した頃に勉強したというのが、最初なんですが、自然的に我が家のご飯が重ね煮だったんですね。ですから我が家に出てくるご飯はお味噌汁も重ね煮、煮物も重ね煮、カレーライスも重ね煮だけど、母はいちいち重ね煮カレーよとか重ね煮お味噌汁よとは言いませんので、それが重ね煮という調理方法で作られたという認識はありませんでしたけども、それがきっかけでずっと食べていたっていうのが、そもそもの始まりですね。どちらかというと穀物菜食を両親は好んで進んでましたので、こうやって重ね煮という調理法を取り入れてたんですけども、それがうちの中で主流になってくると、外のご飯が華やかに見えてくるし、我が家ずっと玄米ご飯でしたので、お友達のお家みたいに白いピカピカしたご飯がいいとか、そう、学校で給食を食べるとカレーってお肉入ってるよとか、我が家は重ね煮で肉じゃがって言って作って、じゃがの煮物を作って肉じゃがって出てくるんですが、当然肉は入ってなくても肉じゃがなんですよね。お母さん今日大変、学校で肉じゃがって肉が入ってたというような形で進んでくるので、その外にある外食とかがすごくキラキラして見えるというか華やかに見えて、その一番代表的が私にとってはケーキだったんですね。もうケーキ屋さんのショーケースのあのケーキがもう輝いて見えて、お母さんの人参ケーキとちょっと違うみたいな感じからパティシエになりたかったんです。
なるほど、
はい。で、一応パティシエを目指し、どうやったらかっこいいパティシエになれるのかなと自分なりに考え、フランスにも行き、向こうでも一応お菓子屋さんでね、研修もしたんです。したんですけど、帰ってきてケーキを作るぞって張り切った時に、なんか違うって思ったら、もう体が動かなくなってしまって、ケーキを作る気満々なのに、ケーキを作ることに対して体が動かないというすごい不思議な感覚だったんですけど、あれって何かが違うんだって思った時に、こう悩んでいる時にですね、ふと横見たら母がまたいつものように重ねていたので、どうして重ねるのってその時初めて母に聞いたんです。そしたら、野菜を重ねることで旨味を引き出すとか、人間が作り出すことのできない味を野菜たちが調和な味で見せてくれるんだよっていう話を聞いて、重ね煮すごいんだって初めて感動したんです。それがきっかけですね。はい。
で、それがきっかけとなって、今では日本だけでなく海外でも教室を開かれていらっしゃいますけれども、そのスタート地点で重ね煮に気づかれてから、この今現在のご自身を振り返って、こう何が原動力といいますか、何がこうご自身を動かされて、今海外でも教室をされたりとかしてると思いますか。
その1、楽しい
大丈夫、
はい。その2、広い世界の綺麗なものを見てみたいし、嘘ですね、美味しいものが食べてみたい世界中にある美味しいものが食べてみたい、見たことないものを見てみたい。で、こうその土地その土地によってまず調理道具も違ったりとか、同じ素材でもお料理の仕方が違うと美味しさの感じ方が違う、やっぱそこがすごく興味が、個人的にものすごく興味がある、食いしん坊なだけだとは思いますけれども、多分それが原動力 かなっていうのが、まあ、一つと、あとはですね、重ね煮の良さに気がついてすぐ、ある病院の方で重ね煮給食を作らせていただくっていうチャンスをいただきまして、そのお医者様が重ね煮というものを食べることで非常に人間の体をこうフォローしてくれるというか助ける食べ物になるんじゃないかって言ってくださったドクターがいらっしゃって、そのドクターのもとで給食を作るという経験を2年ほどさせていただいたんですね。でその時に私はあまりにも身近な重ね煮でしたので、重ね煮を食べたからといってすごくその方の難病と言われているものに何か影響があるのかと言われたらよくわからない。でたまたま栄養士の免許を持っていたっていうだけで言ってますので、その時に、なんていうのかな、非常に体が弱ったというか、非常に敏感な状態になって体力が落ちていらっしゃる方々が、重ね煮を食べた時に、顔の色が変わったりとか、そんな重ね説明してないんですけども、食べただけで、なんか泣いちゃう人がいたりとかっていう経験をたくさんした時に、人は食べ物で何かが変わるのかもしれないっていうのを見せてくださったのは、患者様だったんですよね。でそのなんだろう、人の心が動く食べ物っていうところには非常に興味が湧いたんだと思います。でその上にですね、やはり病院というところですので、人が亡くなっていく職場だったんですね。でその人が亡くなるときに、大体皆さんあれが食べたいこれが食べたいっておっしゃるのそれぞれに終わりなんですよね。で、まあ、そんな中で大体皆さんね、私が勤めてたのは九州の病院だったので、まあ、ラーメンが多かったですね。あとイカとかね、あとは佐賀県だったのでイチゴがたくさんあったりもするので、そういったものが食べたいっておっしゃる。だけどそういったものって、まあ、縁起が難しい時期って食べられない。ラーメンなんか特にすすれないんですよね。でそういう方々がその亡くなる前に少しでも自分の好きなものを口にされた時に、ものすごく穏やかな顔に なられるんですね。でやっぱり自分も亡くなる直前に、まあ、私はシュークリームなんですけど結構死ぬ直前にシュークリーム食べるって園芸的には結構大変なんです。なのでこれ食べて幸せだと思って天国行きたいなと思った時に、やっぱり元気でいなきゃ大好きなものすら食べられないんだって思った時に、なんていうのかな、その大好きなものを食べて天国に行けるための生き方、死に方を自分もしたいって思った時に、食べ物は考えた方がいいと思いました。やっぱそういうきっかけをくださったのは患者様でしたね。
実際の料理法、特に基本の料理法だと、はい、まあ、お鍋の一つのお鍋に野菜を重ねて、まあ、塩、調味料は塩で、はい、本当にシンプルなものだと思うんですけれども、このシンプルなものにどうしてそういうパワーがあると思いますか？
やはりその調理工程が一番の、まあ、要素になってると思うんですが、お鍋の中に宇宙を込めたって言って、このお料理方法を考えた先生がおっしゃっておられて、ここに集約されると思います。はい、まあ、その簡単ですけども、原理というと、お鍋の下の方には上に伸びようとする力を持っているお野菜を重ね、つまり、トマトとかナスっていうのは地面から上に向かってニョキニョキっと伸びていって実をならす。なのでこういった植物は上に伸びようとする性格というか力を持っていると考えます。それに対して分かりやすいのが人参だと思うんですが、人参は葉っぱはありますけど地面の下に向かって根っこの部分を伸ばしていく。でこういった野菜たちは下に伸びようとする力をたくさん持っているって考えるんですね。この考え方を基本にして、お鍋にその塩というミネラルと熱エネルギーというものをお鍋の中でぐっと加えていくと、この野菜の持っている生命力、上に伸びようとする力、下に伸びようとする力がお鍋の中で調和されるんです。でこの調和したお味とパワフルさっていうのに心が動く人はとても多いと思っています。
今回、まあ、オーストラリアシドニーで、まあ、お教室を開催されていらっしゃいますけれども、日本での教室と比べて何か違う点といいますか、いい面でも悪い面でも何かあったりしますでしょうか？
まず食材が違い ますよね。日本だと簡単に使えるものがこちらではなかなか、だけど懐かしい味だったりするものもありますので、そういったものがなくても重ねにあったら困らないんじゃないっていうぐらい、重ね煮っていうのは、まあ、野菜を重ねて蒸し煮にしただけのものですけれども、それ自体が具材にもなり、だしの、野菜だしみたいな、だしの代わりも果たしてくれますので、そういった食材、日本の伝統で昆布とかね、鰹節とかがたとえなくても、野菜でそれに近い、まあ、昆布にはかないませんとか、鰹にはかなわないかもしれないけれども、野菜ならではの繊細な味を引き出すことができる。そうすると、なんかちょっと日本の懐かしい味を日本の食材がなくてもこちらで簡単に実現することができるんじゃないかなっていうのは非常に感じます。はい、
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。